エレミア書の今日は34章です。で、この34章は、ちょっと読んだだけでは一体いつ頃のことなのかわからないんですけれども、これはこのユダヤの民、このユダの王国ですねにおいて、非常に重要な時だったんです。今日のところですね、エレミア書の34章の1節から終わりまでですね、それいつの時代なのか、旧約聖書が分かりにくいのはその時代や地名や人名が現代の私たちにはテレビ新聞などのマスコミには全く出てこない、そういったことからとても身近でないという感じがするからですね。一つで、これは紀元前の588年から586年という足掛け3年ですね。紀元前588年から586年、そういう足掛け3年の間に、バビロニアの国からの攻撃が集中的になされてきたですね。3年にわたって波状的に、でその結果586年紀元でイエス様の誕生からほぼ580年ほども前ですね、600年近く前ですけども、そんな昔の話なんですね。だから今から580年も昔だったら非常に古い時代のことですね、日本で言っても。ですからイエス様の時代からまだそんだけ古い時代なんです。で、そんな古い時代のことを今日のところは書いてあるわけですが、その一番危機的な状況において起こっていたことなんです。で、この34章のそういった状況の中でですね、この一節に書いてありますね、状況も。バビロンの、バビロンっていうのはその首都なんですね。バビロニア帝国の首都をバビロンと言ってたわけですが、そのネブカドネツァルと軍隊、その領土の王国全民族がエルサレムと周辺の町々を攻撃していたと、そういうふうにたくさんの兵が攻撃しておったという、それはどんな状況だったか、絶えずそのようにいろいろな国の軍隊が攻めてきてですね、人間が捕虜にされたり殺されたり物資を奪われたり、そういう大変な混乱の状況の時のことだったと。そして、この時に、2節でユダのゼデキヤに対してですね、2節にあるように、この都エルサレムの都はバビロンの王の手に渡されるんだと、さらには火で焼かれるんだと、そして必ず捕らえられてしまう、バビロンに連れて行かれる、こういう厳しいことを言われたということだったんですね。でエレミアはその通りにつけた。こんなことはちょっと考えられないほどのことですね。一番の将軍なり天皇とかに向かってですね、あなたはそのうちに必ず敵軍によって殺されるんだなんて、面と向かってこんなことを言うっていうことは日本の歴史ではよそ考えられないようなことなんですけども、そのぐらいですね、エレミアに望んだ神の言葉は力があって、そういうことをも言わせるほどの力があったということですね。そしてこの8節からこの奴隷の問題が出てきてですね、ちょっと読んだだけで分かりにくいことですが、こういう非常な混乱期においてですね、バビロンが攻めてくると、でそこでですね、このように、ゼデキヤ王は いよいよ危ないと、まあ、そういうことならばということで、この奴隷の解放を宣言した。ヘブライ人の男女の奴隷を自由にさらせるというんですね。まあ、外国人で、戦争に勝ったとか捕虜にしたような人を奴隷になる、これはたくさんあったわけですけども、ヘブライ人の奴隷、本来奴隷としないことなんだけども、そういうふうなことが守れないで奴隷としても同じヘブライ民族もおったというわけです。それを自由の身とするんだと、再び奴隷としないというようにしてさらせたのに、11節、バビロンの大きな軍が攻めてきてもう危ないという時にこういうふうに奴隷解放したわけですね。ところがエジプト軍がそのバビロンの国軍隊と対抗するということで、このイスラユダの国に、近づいてきたわけですね。そうしたら一時的にこのバビロンの軍隊が退いたわけです。バビロンの軍隊が一時的にですね退いたら、もうほんなら奴隷解放はもったいないと、国が滅んだりしないぞと、エジプトが助けてくれるんよだということでですね、態度を変えて自由の身で晒した奴隷をまたまた、強制して捕まえてきてですね、奴隷に身分にしたと、まあ、こんなことがあったというわけです。まあ、国が滅びるかどうか、町が焼かれ、人がたくさん捕らわれて殺されるような時に、この奴隷がどうこうっていうのは普通は問題にならないですね。一番弱いものっていうのは、そういう国家的な戦争とか言ったら、もうまるでですね、踏みつぶされるということは、これは日本の場合でもよくあったことです。でここにそんな重要な国が滅びるかどうか、民族が滅びるかどうかの時にこういう問題が書いてあるというところに、この聖書のですね、この奴隷と一番ヘブライ人で低い地位に置かれてしまった人に対する神様の配慮、関心というものが示されておるわけです。で12節以降ですね、ヘブライ人がやむを得ず身を打って6年間奴隷働いていたならば7年目には自由にしてと14に書いてあります。ところがあなた方の先祖はその神様に聞かないで勝手なことをしてきたと、7年目には自由に見てもしなかったと。けれどもこの非常に苦難の時においてですね、ようやく奴隷を解放しようとしたんだけれども、バビロンからの軍隊が遠ざかったと言うたら、すぐにまた買い戻したというか、もう連れて買い戻してなくて連れてきたって言うんですね。もう一遍強制して奴隷にしてしまったと。このことに対してですね、今度は神様がそのままで置かないというわけです。私は17節にあるように、同胞や隣人に奴隷解放せよというこの命令に従わないから私はお前たちに解放宣言するという非常に皮肉なような言葉の使い方ですね。剣や疫病や飢饉に渡す解放だと、まあ、解放でも何でもないんですけども、そういうところに追いやるというわけです。これが実際上はバビロンが攻めてきて剣によって殺され、あるいは食べ物がない、衛生状態が悪いから病気が流行る、そして食べ物が飢饉、これは戦争状態になったらどこもこんなことが起こるんですね。兵器によって殺され、病気が流行り、そして食料もなくなるという大変な苦難に入る。で18のところとかは、19はこのままではとても分かりにくいですが、彼らは契約に際して真っ二つに切り裂いて、拳を切り裂いてその間を通った。これはこの拳が真っ二つに切り裂かれたように、ユダとエルサレムの貴族役人みんなその拳の間を通っている 要するにそんな状態になるっていうこと、ここだけでは非常に古代のこうした一種の風習がこのように、創世記にも入り込んだり一部入ってですね、分かりにくいになっています。言い方はそういうふうにですね、人々民っていうものはそういうふうな状態になるというわけです。裁かれると、切り裂かれると、じゃああの格子のようになるんだっていうことですね。二つに切り裂かれた格子のようになる。そしてその王は敵の手に渡される。一時的に撤退した、さっきから言ってる27節に書いてあるところですね。エジプトがユダの方に近づいた、そしてバビロンと一時的にはですね、向かい合おうとしたということで、一時的に撤退したバビロンの軍隊があるんだけど、エジプトが退いた、今度はエジプトが退いたためにバビロンが攻めてくるわけです。そして火を放つと、こんなふうに神様に従いますと言ったのにですね、安楽な状態になったらすぐに背いてしまうと。要するに神様への真実っていうものが本当に簡単に破られるというわけですね。それに対して神様の真実っていうのはこういうふうな戦乱の最中でも奴隷を解放させようと、大体こういった危機的な国家状況で軍備がどうだ、兵隊がどうと、軍人を戦闘員を確保しようとか訓練せよということで、そんな弱い立場なのに全くほったらかしにされるわけですね。死のうが何しようがっていうぐらいにほったらかしにされるのに、この時には神様が特にそういう軍備だとか兵隊の数とか言わないで、かえってこういう問題を取り出されてですね、そしてその神様が奴隷たちを自由にするかどうかということを見守り、彼らが一遍は解放したのにまたまたその奴隷とするという、そういう悪いことを、罪深いことをしたために、このために決定的に裁きが行われるというようになっているんですね。もともと以前からの背いてした王たち全体として、預言者も偽預言者がたくさんおった中、そういう全体しての裁きでバビロンが攻めてきて滅ぼされるということですが、最後にこういうふうにですね、その攻めてきている渦中においてもさらにこれがあって、この時本当にそういうことでなければですね、神様の対応も変わっていただろうということもあったわけです。そのぐらいこのいろんなことはですね、こういった無視されるような状態の人に、そういう人たちに対してどのような姿勢を取るのかっていうものを神様はじっと見ておられるということなんですね。実際のところ人間は本当に弱き状態になるので、今元気いっぱいで好きなことをやってる人でも病気になり老年になったら本当に弱い、無視させるような立場に大体みんな全体としてはなっていくわけですね。そういうふうに人間自身が本質的にはそういうことを通って死んでいくわけですが、だからマラソンのように一番最後の状態、一番肝心になる、いくら速く走っても最後に、倒れたらもう失格みたいになる。人間の場合もですね、元気な時に元気なものばっかり相手にしとっても、本当に自分自身もまさに弱いものになるので、そういう弱いものへの配慮ということをしなかったらですね、そういうことは非常に重要なこととして神様に求められる、その逆にもなるというわけですね。無視されているようなものへの配慮というものを神様はじっと見ておられるというわけです。で、このユダのゼデキヤがその後どうなったかということは、その後にも書いてあることなんですけれども、このエレミア書や列王記に書いてありますが、このエレミア書の少し後のところをちょっとだけ見ておきますね。39章の6節、エレミア書の39章の 39章の1節からその状況を書いてあるんですが、39の、まあ、1、2を読んでいますね。まず39章、エレミヤ書39の1と2。ユダの王ゼデキヤ王の第9年ですね、バビロンのネブカドレツァルが全軍を率いてエルサレムに着いたと。そしてそれを包囲した。でゼデキヤの11年になって都の一角が破られたと。そして、まあ、こういうふうにその後のところを見ますと、 6節、リベラでバビロンの王はゼデキヤの目の前で王子たちを殺した。これユダの王ですね、最後の。目の前で王子も殺し、バビロンの王はユダの貴族たちをみんな殺したって言うんです。その上でバビロンの王はゼデキヤの両眼を潰して聖堂のアスカをしはめてバビロンに連れて行ったと。こういうひどい状態になってしまったというわけです。カルデア人っていうのは、これはバビロニアから来た、バビロニアに住んでいる人たちをカルデア人と言ってるわけです。王の家、それから一般の民家にも焼き払った。エルサレムの城壁も壊してしまった。まあ、こんな風にしてですね、大変な状態になってしまったわけです。この両眼を潰したこんな残酷なことをするのは、キリスト教の迫害の時、それから日本軍が実は中国人に対して一部ですね、両眼を潰して両眼を目から垂れ落ちるような状態で車に乗せてですね、荷車に、そして中国の町を引き晒し物にした。日本語になんかちょっと反抗したとかいう類のことのようですけども、そんな残酷なことをしているわけですね。ところが日本人はそんなことは知らないわけです。そんなも一部なんで、そんな類のことをたくさん日本人は中国との戦争の時にしてしまった。そうしたことが長い間ずっと70年経っても両国の関係が好転しないと。元は日本がそういうことを作ったわけですね。でもそういったこと歴史で全くというほど教えられていないものだから、中国なんか嫌いだとか言ってですね、そういう一方的なことを言っているから余計に解決がしないということでもあるわけです。はい、まあ、こんなふうにですね、これほど大変な状況であったということがわかるわけです。こんなことはこの歴史書34章さっと読んでも、そのような恐ろしい状況で焼き払われてですね、たくさんの人が殺されたり、火事が行って食べるものもない、危機になって病気だ、王まで連れて行かれて、そんなことは、そういう中でこのことが書かれているわけですね。そんなただ中でエリミアが必死にいわば神の言葉を伝えていったと。こうした非常な緊張感、生きるか死ぬか、殺されるかどうかっていう、そんな状態の中で神の言葉を伝えた。それがまあ今から2580年、2600年近くも前のことなんですね。はい、そういうことで、ここのところは一見わかりにくいようですけれども、奴隷のその混乱期に奴隷の問題があるということ、そして神に対して約束したことを安楽になったらさっと帰るという人間の罪ということですね。これは現代の私たちキリスト者においても、一般的にも苦しい時の神頼みということを言われたりしますが、苦しい時には神様神様ということで言ってても、何か安楽になったり病気が治ったりのことが、良いことが続くと、楽なことが起こると神様のことを忘れてしまう、そういうようなこともですね、こういうとこから思わされて、神様はそういった一貫性のないことをしないようにと、絶えずいわば静かな細い声で私たちにですね、警告をされておるということだろうと思います。日々私たちは本来新しくされていくけども、うっかりすると眠ってしまうというわけですね。目を覚ましていなさい。ここの人たちも 霊的に目を覚ましていなかったから神様の罰なんかないわと、これは奴隷全部自由にしたら惜しいと、もったいないという、もっぺん引きますという、こういうふうなことをしていたら、こんなにあるか後の時代までにもこの不真実ということが伝わってきてしまったということなんですね。私たちもそういう油断をして不真実を神様に対してですね、そして祝福が注がれるのに全く違った裁きが注いだりしないようにということを、こういうとこからもですね思わされるわけです。はい、以上です。